見ていただきたいと思います。
イルミナお願いしますね。
で、前回ですね、壁板と横木、それから垂れ幕、入り口の幕、祭壇というふうに進んできたわけですが、今日は、庭とですね、常夜灯ということで、交わりたいと思います。それではまず、ちょっとこの、コンピュータグラフィックスをご覧ください。
Then make a courtyard for the tabernacle, enclosed with curtains made from fine linen. On the south side, the curtains will stretch for 150 feet. They will be held up by 20 bronze posts that fit into 20 bronze bases. The curtains will be held up with silver hooks attached to the silver rods that are attached to the posts. It will be the same on the north side of the courtyard. 150 feet of curtains held up by 20 posts fitted into bronze bases with silver hooks and rods. The curtains on the west end of the courtyard will be 75 feet long, supported by 10 posts set into 10 bases. The east end will also be 75 feet long. The courtyard entrance will be on the east end, flanked by two curtains. The curtain on the right side will be 22 and a half feet long, supported by three posts set into three bases. The curtain on the left side will also be 22 and a half feet long.Supported by three posts set into three bases. For the entrance to the courtyard, make a curtain that is 30 feet long. Fashion it from fine linen and decorate it with beautiful embroidery in blue, purple, and scarlet yarn. It will be attached to four posts that fit into four bases. All the posts around the courtyard must be connected by silver rods using silver hooks. The posts are to be set in solid bronze bases.So the entire courtyard will be 150 feet long and 75 feet wide, with curtain walls 7.5 feet high, made from fine linen. The bases supporting its walls will be made of bronze. All the articles used in the work of the tabernacle, including all the tent pegs used to support the tabernacle and the courtyard curtains, must be made of bronze.Tell the people of Israel to bring you pure olive oil for the lampstand, so it can be kept burning continually. The lampstand will be placed outside the inner curtain of the most holy place in the tabernacle. Aaron and his sons will keep the lamps burning in the Lord's presence day and night. This is a permanent law for the people of Israel, and it must be kept by all future generations.
はい、今ですね、出エジプト記の、27章がずっと読まれていたんですね。それで、この、庭ということで、ちょっとまず、出エジプト記の27章を見ていただきたいんですが、9節からですね、19節です。すいません、電気をお願いできますでしょうか。で、次に、幕屋を囲む庭を作りなさい。庭の南側に面して、今、新共同訳でお読みしてますが、その側のために天のより糸で折った長さ100アンマ、これキュビットと同じですが、万幕を張る。そのために20本の柱と20個の台座を青銅で作り、柱の鍵と桁は銀で作る。同じように北側に長さ100アンマの万幕を張り、20本の柱と20個の台座を青銅で、柱の鍵と桁は銀で作ると。で、これでサイズがですね、要するに長方形で100キュビット、向こう、こちらが東ですよ。ね、こちらが東。ですから、こちらの面が北になります。で、東側から、主は来られるということで、東側から入るわけですね。で、ここの幅が50キュビット。で、向こうの長さが100キュビット。ですから約まあ、50メートルぐらいですかね。50メートルをちょっとかけるくらいだと思うんですが、そういう長方形になっているわけです。それで、ここの幕。この幕はここに、グラフィックスにあるように、これ白。 天布ですね。天布、リネンでできてるんですが。で、これがですね、幅が5なんです。高さ5、幅が5ですね。で、それをつないで、こういうふうにぐるーっとこう、膜をですね、周りに、立てるというか、こう、要するに、張るわけです。で、こちらの方は、20本の柱に対してですね、555で20ですから、まあ、100キュビット。で、向こうの方が50キュビットですね。で、こっちの入り口はちょっと違いましてですね、ここが15キュビット、ここが15キュビット、そして真ん中がこう20キュビットということで、入り口のところはちょっとこう分かれているわけです。で、この入り口の幕のところは、これは4色の糸で、織られている織物なんですね。縮れ、つづれ織りと書いてありますが、ここはちょっと違うんですね。で、あとは全部天布でぐるーっとこう囲んでいる。そして、この台座、この柱の台座はですね、これ全部、青銅。台座はですね、青銅でここは全部できている。で、こちらの幕屋の、ここの台座のところは銀でできてたわけですが、ここの、幕をこうですね、立てている柱の台座は、青銅でできている。そして、見えますね。これすごいんですよ、これ。現場にいるように、見ることができる。で、これが青銅。青銅ですね。これが、青銅。で、ここの上のところはこれ銀になってまして、で、ここに鍵がついてるんですね、鍵。で、その鍵のところにこの、天布の布をこう垂らしているわけです。そしてその柱の上のところにはですね、こういうま、なんていうのかな、留め金があってですね、銀でもってぐるーっとこれ全部繋がっちゃってるんですよ。ね。で、こういう形で、この幕が張られている。そして、あとこの支えになるこういうの、青銅でですね、この青銅で全部できていて、これをこう引っ張ってですね、支えているという、形になっています。で、これが幕。で、その幕で囲われている、ところ、全体像をちょっと出していただけますでしょうか。で、幕で囲まれているこの空間ですね。この空間が幕の内で、まあ、お相撲さんみたいですが、で、この中にその祭壇、それからここに旋盤、ちょっと小さいんですが、青銅でできている旋盤があるわけです。で、奥に幕屋があると。で、これはもう前にですね、お話ししてきているわけですが、さあそこで今日この幕についてですね、庭について見ていきたいんですが、まず、この三つの構造、外庭、それから聖所、それから至聖所、この三つの構造っていうのは、まあ、人で言うね、体、魂、霊に相当する。で、この中の一番奥が至聖所でしたね。金で、囲まれて立方体のね、その手前のところに、聖所、これは魂を意味する。で、外側、これは体なんですね。体を意味する。で、また、もちろん、キリストご自身をも、これ、意味しているわけですけれども、三位一体の神をも意味しているわけですけれども、我々が、この、外庭を見るときにですね、大事なこと、私たちの体をまず表しているということと、それから、同時に私たちのですね、霊的生活の領域を表しているんです。で、ヘブルのですね、6-19 を、ちょっと見てほしいんですが、ヘブル書もですね、6-19をちょっと見てください。こう書いてありますね。私たちが持っているこの希望は、魂にとって頼りになる安定した怒りのようなものであり、また至聖所の垂れ幕の内側に入ってゆくものなのですと。ですから私たちがね、ここのところを通って、どんどんどんどん奥へと入っていく。これが私たちの霊的経験なんですよ。で、私たちはね、この世にあるときに、いいです。もうつけていただけますでしょうか。すいません。この世にあるときにですね、まあ、体を持って、ね、この体を持って、この世で、この世っていうのはこの幕の外ですよ、この砂漠、ね、荒れ野です。で、この荒れ野の中で我々は、ある意味で自分の体を乱用して、で、いろんな罪を犯してきた。 ね。で、私たちの罪を犯すのは、必ずこの体を使うんですよね。体を使う。で、私たちの、まあ、もちろん罪のルーツは内側から出るんですが、体を持ってその罪を表現するわけです。そこでまず、私たちこの外、ね、庭でもって何が必要か、これ前回やりました。この裁きがいる。で、この体における罪は、この祭壇でイエスがここで燃やされた。ね、誠の犠牲の供え物として焼かれた時に、それは取り除かれている。それから、さらに奥に入っていく時に、ここに水がある。で、これは御言葉の水の洗いをもって清められるとある通り、私たちを清める水の洗いですよね。ですから、その罪を対処するっていうのは、この外庭の経験なんです。で、私たちね、この白い天野でですね、周りはですね、全部荒野。荒野っていうのはこの世ですよ。で、ここから、ここと、この白い布でもって何がされてます？分離が行われている。ですから、まず私たちのこの霊的生活の領域というのは、世の中と白い天布でもって分かたれている領域であるということです。で、私たちね、この世のね、人たちと、まあ、ドクター・ルークはいつも言う、普通のおじさんおばさんであれ。じゃあ、普通のおじさんおばさんであったら、じゃあ世の中の人と同じになるか、違うのね。私たちは世の中の人とは全然違うんです。なぜ？主はこう言っている。私たちは、この世のものではないって言ってる。だけど、この世にいるものだって言ってるんです。そうでしょ？主は、ヨハネ17章で、取り除いてくださる。この世から取り除くって言ってないね。この世にあったままで守ると言ってるんです。ですから、イエスはね、私たちをね、ここからポーンと、それも再臨した時に我々はふっと上がりますよ。それまでは、この世に植えられているわけですよ。だから、この世のものではないけど、この世にいるんです。だから、私たちはね、千人になるわけじゃない。ごく普通のおじさんおばさんとして生きる。なんだけれども、性別されているんです。これが私たちのアイデンティティです。ね。で、この白い雨布、何を意味してます？外側から見るとですね、この白い雨布が見える。で、ああ、あそこは白い雨布で囲まれた領域だっていうのが、周りから見てはっきり見えるわけでしょ。白い雨布って何を意味します？義です。キリストの義です。この白という色は、義を表すということを言いましたね。で、南と北100キュビット、5×20。西が50キュビット、東が30キュビット。まあ、30キュビットってのはここね。こことここを合わせて30キュビットですよ。15、15です。そして真ん中のところに20キュビット。これちょっと手前にですね。手前に、4色の色で、刺繍された幕でもって入り口ができているわけです。よろしいでしょうか。ですから、ここの、幕の長さを全部見てほしいんですけれども、100ですね。から50、30、合計すると、何キュビットになります？合計すると何キュビットになります？100、100、50、30ですね。何キュビットになります？ 280キュビットです。で、出エジプト記の26章、2から3を見てください。ここにですね、一枚の幕は長さ28アンマ。アンマってのはこれ新共同訳なんですけど、キュビット。そして幅が4キュビット。すべての幕を同じ寸法にする。で、5枚の幕を綴り合わせ、他の5枚も同じようにする。つまり10枚なんです。で、この天布はどこにあったかというと、この幕屋の、これ4枚の幕がカバーしてましたね。で、一番外側はジュゴンで、もうものすごく見栄えが悪い。で、一番内側何でしたっけ？内側にあるのが天布ですね。で、四色でもって刺繍、ケルビムが刺繍されている天布がある。その天布のサイズって何キュビット？28キュビットが10枚ですよ。つまり280キュビットです。ですから、ここの外の白い幕の長さと、ここの一番ね、幕屋の一番内側を覆っている幕のサイズは同じなんです。で、一番内側のこの幕っていうのは何を表してましたっけ？四色っていうのはね、何の色でした？天の色。四色の色、ここに書いてありますね。天布、これ白です。で、青、紫、黄色。 白はキリストの義を表す。青は天の色。紫は皇帝の色。赤はイスラエルの王の色。で、それで4色の刺繍がされている。つまり、このアマンノっていうのはキリストご自身を表すんですよ。そのサイズが280。この中のサイズ、ね、幕屋を覆っている幕のサイズと周りを取り囲むこの幕のサイズ同じなんです。280。ね。というわけで、この外側を回っているこの幕はキリストご自身の義を表す。ですから、この幕屋を見るときに世の中の人が一番初めに何を見るかっていうと、白なんです。白。ね、そうでしょ？白が一番ここ目立つんです。で、この白はキリストの義。ですから私たちはね、世の中とキリストの義によって性別された存在である。これが私たちのアイデンティティ。そして、ローマ書の 3-25 を見てください。ロマ書の 3-25 節、こう書いてあります。ロマ書のですね、3-25 節。今、私は新共同訳でちょっとお読みしているんですが、3-25、こう書いてありますね。神はこのキリストを立て。ここ幕って寝てる幕じゃないですよね。立っている幕です。キリストを立て、ね。そして、その血によって信じる者のために罪を償う供え物としてくださった。で、これはあの前に言った契約の箱の、蓋でしたよね。なだめの蓋となった。それは今まで罪を、人が犯した罪を見逃して神の義をお示しになるためであった。このように神は忍耐して来られたが、今この時に義を示されたんだ。そしてご自身が正しい方であることを明らかにし、イエスを信じる者を義とされる。ですから皆さんの色は今何色？白です。Washed away。さっき言ったように子羊の字でも現れた、現れた。でもすぐ言うんだよ。まだいろんなのがある。当たり前、言わなくていい。当たり前のことは言わなくていいんです。あなたに問題があって傷があっていろいろねある、それは百も承知。神はもう全部知ってるんですから。それ言わ、なんで言いたくなるんでしょう。自分を何とかしてっていう気持ちなのよ。わかります？ね、私たちね、何かを自分でできないのよ。いいですか？で、前回も言いました。我々祭司の奉仕は自分の何かを捧げるんじゃなくてキリストを捧げる。で、キリストを捧げるって言うと、どうやったらいいんですか？それを聞かない。わかります？私たち、今キリストを捧げてます。今自分の何かです。そんなことやってるときはもう迷ってるときです。わかります？キリストを捧げてるときっていうのはもうキリストだけに目が行って、それでキリストでうっとりしてるとき、キリストで満たされてるときにはキリストを捧げてるんです。そのときに自分が何をやってるかなんて、その意識はない。よろしいでしょうか？で、何かね、その、やらなきゃいけないっていうことですぐね、こう、圧迫受けちゃうのね。僕が前回言ったのは、ね、自分にできないからやらないでいいって言ってんだよ。なのにどうやったらキリストを捧げればいいんですか？わかります？キリストが成した技に休めって私は言ってるの。そこだけに座れって言ってんの。わかります？それをなんかね、こうやんなきゃやんなきゃやんなきゃ、今やってて大丈夫、そういうのはトリックです。そういうもので内側をアフアフアフアさせられる、それはトリックです。いいですか？敵の欺きです。皆さんは今何色？白。でも言わない。いいですね。私たちは何色？白。私たちは義とされた。神は私たちを見てどう思うわけ？裁くの？私たちを見て神は満足している。エメン。満足してるんだから何かやらねばなんて思う？これやりましょう、あれやりましょう、これ大丈夫、大丈夫。不安になるの？ノー。神は私たちをどう見てるの？満足してるんです、私たち。いいですか？ここのところをきちんとね、守ってください。何かやらねばとか、うずうずうずうと、こんな風な気持ちをさせられるってのは敵の欺きですよ。 敵がそういう疑いを撒くんです、皆さんの頭の中。それで不安になってくる。じゃあどうしたらいいか。さて、うわわわとこうなったら、もう敵のトリックに引っかかってるんです。私たちはもうすでにキリストにあって満足、神はしている。もうキリストを捧げているんです。キリストを捧げるということは皆さんが信じることです。信じて休むことです。だから休んだらそこでどうなんの皆さん。ほっとするんでしょ？ほっとしたらそのほっとした感覚が立ち上るわけ。これがキリストです。わかります？なんかあふあふこれやりましょう、あれやりましょう。違う。欺かれないでください。敵がそういうものを撒いてきたときは何て言うの？私はもうキリストを楽しんでいる。色は白だ。これが幕です。ですから皆さんはもう完全にこの白い幕によって性別されている。エメン？エメン？さあそこでこの幕の色は義を表している。キリストご自身の義、神の義。皆さんは神の義を持っている。だから誰が皆さんを罪定めします？誰も罪定めできない。そこに立つんです。書いてあるから。えめ？でも、チラチラと思いをね、思いをチラチラとこうやってくる。これ誰の技？サタンです。撒くんです、そういうもの。それを撒いてそれを考え込むから不安になってくるの。ノー。無視すればいい。私たちはもう色は白。これがこの幕屋です。そして私たちは同時に、ね、またこれ言うとね、不安になる人いるんですけど、黙示録19の8見てください。いいですか？黙示録19の8。こう書いてあります。黙示録19の8。私たちは、7から見ますと、私たちは喜び、大いに喜び、神の栄光を称えよう。子羊の婚礼の日が来て、花嫁は用意を整えた。花嫁は輝く清い麻の衣、これは同じ、天布と同じね、リネンです。を着せられた。この麻の衣とは、聖なる者たちの正しい行いである。私たちは、立場上もこれでね、いいですか？もう皆さんは清いんです。その清いという中に休むときに、またやらねばと思わないんですよ。これ日本人脅迫神経症ですからね。ねばねばねばねば。must, must, must。ね。義務、義務、義務。でもう落ち着かなくなってくるんでしょ。我々がこの立場の中に休むとき、私たちから何かの振る舞いが出る。これがこの正しい行いです。だから我々の行動が、このね、要するに私たちが得た立場と我々のパフォーマンスが一致してくるんです。それがこの白い衣。これがね、着せられている花嫁の色は何色？白なんです。ね。結婚式で真っ赤かなウェディングドレス着てる花嫁ってあんまり見たことないですよね。なぜかどこでもみんな白でしょ？白向く。前回角隠しの話しましたけど。みんな白です。白。ですから私たちが、この中に休むときに、自然と、いいですか？何かが出るの？考えない。いいですか？これが義か、これが何とかとか、考えない。皆さんがそこに休んでたら考えないんです。ただ休んでるだけ、それを楽しんでるだけ、その時に何かが出るわけ。出てる時には我々は気がつきません。ね。自分の匂いを発散してる時っていうのは気づかないんですよ。そうでしょ？だけど何かが表現されている。で、我々のじゃあ主観的には何を見てんの？キリスト、キリスト、キリストです。キリストを追っかけているだけなんです。だから私たちがする仕事って何？キリストを追っかける。パウロそう言ってるでしょ？私はキリストを獲得しようと思って前前と言ってるって言ってるのよ。なぜそのキリストを求めない？他のものを求めんの？正しくするにはどうする？クリスチャンとして振る舞うにはどうする？ね、いい奉仕、悪い奉仕とか、なんかなんでそういうものを求めんの？皆さんが求めるものは誰？キリスト。そして求める動機は何？キリスト。だからキリストを知りたい知りたい、それで OK。 そうすればその時に何かが伴うわけよ。 それを何か自分の技をしよう。トリックです。欺かれちゃダメですよ。いいですか？皆さんはもう白い。皆さんも神によって 100% 受け入れられている。何もしなくても神は皆さんを清いと見ておられる。ならばそこに座ればいい。よろしいでしょうか？欺かれない。ね。あふあふさせられない。不安にならないように。いいですね。さあそこで、この、ね、私たちがいずれこういう、義を表現することができるようになる。これが私たちが着る麻布、麻布ね、白い衣である。さあそこで次に見てほしいのはこの入り口です。ね、入り口は、両サイド15で30で、間がこれ20キュビットね。で、20キュビットですから、ここのところにですね、4つの柱がこう立っていて、そこにこう幕が吊るされている。で、これは何て書いてあるかと言いますと、もう一度、出エジプト記見てください。26章ですね。出エジプト記の26章。7章でした。ごめんなさい。27章の9節からですね。で、14節見ますと、15アンマの万幕を3本の柱と3個の台座によって右に、同じく15アンマの万幕を3本の柱と3個の台座によって左に貼る。で、幕の入り口は青、紫、黄色の毛糸及び亜麻布のより糸。ですから色は何色？ 4 色です。青、紫、黄色、白。で、折ったつづれ折りの20アンマの幕を張り、4本の柱と4個の台座を作る。で、これがこの入り口です。入り口。で、ここは4色。この色は何を意味してましたっけ？この4色は、この至聖所の中の一番内側の幕の色。何の色ですか？キリストの色です。ね、白は義。青は天的な色。それから、紫は王の色、皇帝の色、赤はイスラエルの王の色。で、この4色はね、キリストなの。ですからこの入り口はね、何なの？キリストです。主は何て言いましたっけ？私は門である。私以外の門から来るものは何だって言いました？盗人だ。盗む者は殺し、破壊し、ダメにする。ね、これが、盗人の働き。今世の中、なんか一つの流れがあるでしょ？女の子が殺される。そうですね。またあったでしょ？ああいうのってのは何かこう、その時々の流れがなんか僕はね、ある感じがするんですよ。そう思いません？ね。一つのことが起きると、なんかそれがこう起きてくる。その、要するにね、サタンっていうのは我々に対して壊そうとする。特に健やかなものを壊す。ね。清いものを壊す。満足してるとか喜んでるとか純粋なものとかそういうものを壊そうとする。で、ひねくれさせるんですね。やたらひねくれさせる。クリスチャンもやたらと頭がね、ひねくった人いっぱい。本当にそういう人と付き合うとね、疲れるわ。ああ言えば上言ってやつだ。ああ言えばこう言う。こう言うとああ言う。見言葉見ろよって。書いてあるのにさ、それをひん曲げてくる。見言葉ひん曲げてね、とんでもないこと言い出すでしょ。ほんと疲れる。頭がね、くねくねくねくねくね。バプテスマのヨハネはどういうふうに来ました？あの人は曲がった道をまっすぐにするために来たの。とはクリスチャンになってからね、へんてこな神学かなんか学ぶとね、まっすぐだったのがくねくねになっちゃうの。逆にデコボコになって砂利道になってさ、ややこしいわ。勝手にしてる時間にね、我々はまっすぐな道を行くんです。イザヤ書にありますね。ホーリーハイウェイ。清いハイウェイ。その真ん中を行くって書いてある。その道には獣も獣も入ってこれないって書いてある。ですから、単純にまっすぐな道を歩めばいいんですよ。それは、御言葉に書いてある通り、アーメン。終わり。書いてあるんだからそれでいいじゃない。ぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ言わなくたっていいんですよ。ね。私たちは、その通りに受ける。ね。で、このまっすぐな道を歩む。その、入り口がどこ？門です。で、門は、誰？キリスト、ご自身。私は、門である。 それ以外から入ってくるものは盗人である。ね。で、よくよくこの門を入ってるかどうかを注意してください。ね。今、いろんな人がいろんな形で、ね。いろんな教えを持って入ってくる。そうでしょ？だけどなんかわけのわからん教えばっかしですよ。現代の宗教改革だとかね、現代の終わりの特別な幻だとか、わけのわからんものをみんな持って入ってくる。そういうものに振り回されると皆さんたちの人生どうなります？かき乱されますよ。私たちの人生はもっともっと人間化されていくんですよ。イエスが30年人間をやった、そのイエスの人間性が私たちの中に再現されてくるんです。ですからなんかパフォーマンスやって、派手なパフォーマンス、踊りね、そんなことじゃない、普通の人になるんですよ。これが私たちイエスが導かれる門、ここから我々は入るんです。で、この四色の垂れ幕で、キリストはね、注意してほしいんですが、ヨハネの19、これ今言いましたけど、ヨハネの10節の、10章の9節ね、ヨハネの10章の9節には、こう書いてあります。有名な言葉ですね、私は門である、私を通って入る者は救われる。逆に言うと、イエス以外に救いがあります？今クリスチャンでもね、いろんなこと言いますよ。神に至る道はいろいろある。イスラム教もあってね、ヒンズー教も皆一つの神に至る道だ。本当？ No。 これは明らかに No です。どんなに排他的だと言われようが何しようが、救いは誰にあるわけ？イエスのみ。なぜ？イエスは門。この唯一の門から入るしかない。他の門はどこ行くわけ？滅びです。で、私たちはこの門から入る。ね。で、イエスが来たのは、盗人が来るのは盗んだり、ほふったり、滅ぼしたりするために他ならない。私が来たのは、羊が命を受けるため。しかも豊かに受けるためである。私は良い羊飼いである。良い羊飼いは羊のために命を捨てる。皆さん、いろんな宗教の教祖を言いましたけども、私たちのために命を捨てた方はイエスのみです。あとはみんな教祖として偉くなって、ね、崇め立てら祀られるんです。が、命を捨てたのはイエスのみです。ですからこれだけでもわかる。違うんです、イエスと。他の人と。ね、お釈迦様と違う。だってお釈迦様ってあれ、人だもんね。もともと仏教なんてのは礼拝対象ないんですよ。で、お釈迦は自分のことを拝むなって言ってるんです。だから葬式だとかそういうものを一切タッチするなって言ってるの。だけども、仏教も葬式仏教になって、で、お布施をもらうようになっちゃった。あれ、高いらしいですね。一回あたり。ああいうのを何て言うんですか？宗教です。私たちは宗教に入ったんじゃない。ここを入るってことは、皆さんは何を得たわけ？宗教の規則を得たの？エペソ書に何てあります？規則づくめのその規則はどうされました？もう廃棄された。ね？そんな幼稚な何せよこれするな、するしようとか、そんな幼稚なこの世の教えに囚われるなって言ってるの。私たちはここ入ってじゃあ何をするわけ？私たちは命を得る。そして命を養っていただく。祭司はここで焼かれた動物の残りの肉を食べることができた。私たちは祭司でしょ？誠の犠牲の供え物であるキリストの肉を我々は食べるものなのよ。いいですか？皆さん、何かをしようとか行おうとか、そういう発想を捨ててください。私たちは命を食べる。命を育てる。これが私たちの職務なの。え、ね。主は何て言うの？弟子が言いましたね。主よ、神の技を行うために私は何をしましょうか？イエスは何て言いました？神が使わしたものを信じることが神の技である。皆さんはじゃあ神の技を何、御心をなすにはどうすればいいの？信じる。えめ？簡単でしょ？書いてある通り、信じる。これは神を最も栄光化します。神が喜ぶんです。神が喜べば私の内側も一緒に喜びます。これがキリストを捧げるということなの。いいですか？ これをしよう、あれをしようとかじゃない。ね。命を食べ、キリストを満足してるときに、自動的に祭司の奉仕をしてるんですよ。じゃあ、スタートは何？信じる。えめ？そして、この門からですね、入る、門から入って、キリストは命を捨てたんですが、その命はね、ですね、第一ヨハネのね、2の2を見てくださいね。これ注意するところがあるんです。第一ヨハネの書簡の、2章の2節を見てください。いいですか？こう書いてあります。この方、その前から見ますとね、私たちの子よ、これらのことを書くのは、あなた方が罪を犯さないようになるためです。もし、たとえ罪を犯したとしても、御父のもとに弁護者、正しい方、イエス・キリストがおられる。ね。この方こそ私たちの罪、いや、私たちの罪ばかりでなく、全世界の罪を償う、贖う生贄ですと書いてあります。この犠牲は誰のための犠牲でした？全世界です。ですからこれの中にはもちろん信じてない人も含まれる。ならば私たちと彼らと分けるものは何？私たちはこの幕の内に入ったもの。ね、世の人は幕の外です。それはこの幕で隔てられる。何が我々と彼らを分けるわけ？キリストは全世界の罪のためにほふられたんですよ。ならば彼らはもうそれで自動的に救われちゃうわけ？ No。 なんで？なんで彼らは救われてない？信仰がないからです。信仰っていうのは何なの？結合です。キリストと私が結合することが信仰です。ですから、ただね、一何々、二何々、信じました、信じました、一信条を暗記して一生懸命言ったのも無意味。我々はキリストと結合されること、これが信仰です。ですから私たちを分ける、このために、ね、その全世界のために死んだんだけど、その効力に預かる。それを受けるのは、それを受けるためには、我々の側の信仰。これによってキリストと結合しちゃうんです、皆さん。その結合じゃ話すことできます？私失敗したからもうダメなクリスチャン、もうおしまいです、失格者です。No。 皆さんの結合はサタンが切り離すことできます？できない。前回も言いましたね、何度もことびを託なって言いましたね。とまた心配するのね、私のやってることはことびじゃないですか、心配する。なんでそうなるの？どうしてそっちへ行っちゃうわけ？私たちは、この祭壇で裂かれたキリストがいるってところに目を置けって言ってんのに、ことびじゃないですか。心配性なんだわ。何度でもここの祭壇に戻れって言ったでしょ？なぜこちらを聞かないの？ことびを、心配。そっち、メールいっぱい来んだ。心配になる人が。違う。皆さんのためにもう裂かれた子羊がある。だから皆さんはもう義とされている。幕の内に入っている。そこを信じるって言ってるんですよ。なんで心配になっちゃうの？皆さんはキリストと一つなんです、もう。それを切り離すことはできないの。えめ？騙されちゃダメです。そしてこの幕は何の上に立ってますか？この柱は？柱は聖堂の台座です。聖堂の台座って何を意味してるんですか？裁きです。ですから幕を入るときに我々なんかのね、いろんなトラブルとかいろんなのがあったですよ。それがまあある意味でのその自分の撒いたものの刈り取りであって、まあその時にね、裁きだったかもしれない。しかし、その裁きを通って、門を通って、その悲劇を通って、そういうのを通って中に我々は入ったんです。入ったらもう皆さんは清潔されている。これが私たちのポジションです。いいですか？そのね、余計な枝葉の方に行かないでよ。本質に留まってください。もう皆さんのために子羊は裂かれた。だから皆様は義とされている。えめ？そのところに何度も戻ればいいって言ってるんです。いいですね？で、この第一ヨハネにあるようにね、我々と彼らを区別するものは信仰。そして、台座。 聖堂、今言いましたね。これは裁き。それから鍵は銀です。銀は何を意味してましたっけ？銀は贖いです。で、銀によって柱はですね、全部こう繋がれるんです。ぐるーっとこうやって。ね。皆さんね、私たちね、一本一本が独立して立ってるんじゃないんですよ。今のね、キリスト教会見てごらんなさい。やたら一本だけビヨーンと高いのがいる。油注ぎの器とか言ってね、あっちにビヨーン。ね。こっちに偉い先生がビヨーン。おかしいでしょ。高さみんな同じ。ゴキビット。ね。みんな同じ高さで、そして全部その頭は銀で繋がれている。私たちね、この幕屋がね、一つにまとまることができるのは何によるわけ？銀で結合する。銀は何を意味します？贖いです。ですから、キリストの贖い以外に我々を結合するものはない。いろんな教えが来てさ、いろんな本があって流行が次から次へと来るでしょ？キリスト教会見てください。いろんな流行がもう次から次です。そう思いません？もう僕はね、4年経ったのよ。5年ぐらいかな。日本キリスト教で関わってね。なんかやったら見まして、その流行があっちでこっちでボンボコボンボコ。もういい加減にいいわ。うんざりして。キリストだけでなんて不足なんですか？我々をつなげるものは何？有名な油注ぎの器？教え？立派な先生の学説？我々をつなげるものは銀です。銀は何？キリストの贖いです。これ以外に我々をつなげるものないじゃない。だって皆さんと私と何の関わりがあります？ね？全然今まで人生共有したこともないんですよ。なのになんでここにおられるわけ？それはキリストの贖いでつなぎ合わされてるからここにおれるわけですよ。もしここ外れて私が勝手な教え言い出したらね、ドクタールークにつくものとつかないもので分かれちゃいますよ。そうでしょ？我々をまとめるものは何？銀です。そしてその幕はいいですね。何によってね、結合垂れ下げられていました。この銀の鍵に垂れ下げられていたんです。皆さんご自分一人でね、証しできると思います？私は義だ。私を見よ。私は白い義だ。とか言ってね。あいつちょっとやばいなと私たち自分自身で立てます？立てない。私たちは自分でこれ綺麗がね、勝手に立ち上がっちゃったらこれ気持ち悪いですよ。綺麗降りてたらふわふわ最近のマジックなんかすごいマジックあってね、なんかこういう看板のところハンバーグの写真からハンバーグ出したりさ、それからこの前見たのはさ、車のボディに手突っ込んでさ、鍵取っちゃうんだよ。あれどうなってんだ非常にね、なんかね、そういうね、マジックっていうか僕らの目くらましがね、増えてきてるんですけどね。キレがふわふわふわってこうやってね、自分でね、立て上がっちゃったらどうなります？これ気持ち悪いですよ。キレは、ここの銀の鍵にぶら下がっているんです。皆さん自分で人生立て上げようなんて思います？疲れるでしょ？僕は結婚するときね、神さんのお父さんから言われた。未信者だったね。娘をよろしく。よろしくと言われても困るんだ。娘を幸せにしてくれ。幸せにしてくれって言うのも困るんだ。そんなことは私ではできない。とてもではありませんけど、お約束しかねます。それほどの度量がある人間ではございません。私はただ、キリストに、ぶら下がるだけ我々っていうのは自分でドーンとか立ってんじゃない。私たちは幕としてね、銀のキリストの贖いの銀の鍵にぶら下がっているんです。イエスはヨハネの15章で何て言いましたっけ？私はブドウの木、皆さんは何？枝。ブドウの枝、自分で立ち上がります？ブドウの木っていうのはぶる下がるだけ楽でしょ。私たちはブドウの木にぶら下がるだけなの。そうするとそこに自動的に養分が流れる。養分を流してくださるのはどなた？神です。キリストです。誠の農夫は誰？父です。父が選定してくださるの。 ならばそれで安心してぶら下がってればいいじゃないですか。なんでブドウがね、ブドウ、考えてみて、ブドウがよ、あれこれあれこれ、あれやろうこれやろう、ね、どうしたら神の御心だ、右往左往したらかなり気持ち悪い。ブドウは安心してぶら下がっている。わかります？これが私たちとキリストとの関係です。この幕は自分で証ししてるんじゃない。この幕が白い証しをするのは誰によるわけ？ぶら下がる。だけどね、なんかぶら下がりたくない人いっぱいのね。自分でやりたい人がいっぱいいるんです。ご苦労様。私はぶら下がります。ぶら下がったら楽ですよ。でしょ？でしょ？これが幕です。で、私たちを支えるのは一本一本のこのね、台座、聖堂の上に立っているこの柱なんです。よろしいでしょうか。そしてイエスは私たちに何と言いましたっけ？あなた方は私から離れては何もできない。ならば、私たちが何を目指せばいいの？主から離れたら何にもできないんだから、じゃあ何を目指せばいいの？主にぶら下がるだけ求めてればいい。でしょ？あれこれあれこれやる。いいか悪いか右か左かそういうのは善悪知識の木であると。私たちぶら下がるっていうことは何の道？これは命の道です。命っていうのは信頼の道です。そうでしょ？赤ちゃんがこうやってね、こうやってお母さんのね、胸に抱えられてね、不安になっちゃったらどうなります？赤ちゃん。ここママ大丈夫かな？おっぱい飲ませてくれるかな？あのことこのこと大丈夫かな？本当に帰り見てくれるかな？僕の信仰に答えてくれるかな？とか言ってね、赤ちゃんがね、胸の中でね、バタバタバタバタしだしたらどうなります？おかしいでしょ？赤ちゃんはただそこに、胸の中で、すやすやしてるだけでしょ？これが命の道です。命っていうのは信頼です。信頼っていうのはそこに委ねている。自分の生存を全部そこに委ねている。ミルクお母さんは飲ましてくれるよね。最近そういうお母さんばかりじゃないから怖いんですけど、普通は赤ちゃんにミルクを飲ませる。全部顧みるんでしょ？ならば言わんや。天の父は私たちにそれ以上に良くしてくださらないはずがあろうか。我々がね、自分の人生を思い計らってね、あのことを10年後の用意とかこうやって考えてるなんてね、これ以上を主は考えてるんですよ。だから自分で祈り求めてもないのにですね、ちゃんといろんな自分の人生の必要が満たされてね、与えられるの。これ私そうですよ。自分でね、いろんなこと考えてね、こうだだと設計して、もちろんそういう自分ができるところは果たします。私の責任でやるべきところはやってます。が、それを超えたものっていうのもあるわけよ。この部分についてはもう主がちゃんとセーフティーネットを張ってくれてるんです。だから、落ちると思っても、ね、下まで落ちない。ちゃんとセーフティーネットの上に落ちるわけ。あ、張ってある。ね、祈り求めたわけでないんだよ。だけど神はちゃんともう初めに思い計らって張ってくれてるわけ。これが神の廃材です。ね。ならばそこで我々はもがくんじゃなくてどうするわけ？ぶる下がる。ぶる下がりの人生です。これがクリスチャンだよ。その時にぶる下がっている時に自動的にブドウが、房が、ね、こう大きくなってくるでしょ？美味しそうになるわけ。これがね、キリストを捧げることです。我々の内側にキリストがブドウの房としてこうどんどん形作られるでしょ。これが美味しいわけ。よろしいでしょうか。私たちの責任は何？キリストから離れて何もできないんだから何をすればいいわけ？キリストにつながる。これが私たちの責任です。第一ヨハネ 2-24 を見てください。第一ヨハネ 2-24 を見てください。第一ヨハネ 2-24 にはですね、こう書いてあります。まあ、ここに油塗りの話が書いてあるんですが、私たちのうちには、キリストからいただいた油があると。ね、油がある。で、私たちは、そこにですね、とどまっていればいいということですね。第一ヨハネの2章の24節です。 新共同訳でお読みしますね。はじめから聞いていたことを心に留めなさい。はじめから聞いていたことがあなた方のうちにいつもあるならば、あなた方も御子のうちに、また御父のうちにいつもいるでしょう。ね、これこそ御子が私たちに約束された約束、永遠の命です。永遠の命って何？御子のうちに留まる。留まる。はじめから聞いていたことをあなた方のうちにいつもあるようにせよ。そうすれば御子のうちに、また御父のうちにいつもいる。これが永遠の命である。皆さん考えてください。クリスチャンになった時どうやって救われました？ややこしい神学勉強しました？バルトがどうだとかね。私が掲示板、ブログに書いたんですよ。ね、なんだっけな、カルバン主義とアルミニウス主義ってなってね。で、カルバン主義っていうのは決定論。神の御心のね、もう決定してる。アルミニウスとは人間の意志が入ってる。要するに偶然論と決定論なんですけど、まあこれ我々の目から見るとアホらしい議論なんですね。偶然か決定論かっていうのは区別できないんですよ。だから神学者永遠とやるわけ。で、お互いに異端のね、お前異端だとか言ってやり出すわけよ。で、それでね、私、まあ半分遊びに書いたの。ね、決定論、バーサツ、ね、偶然論。これはテーゼとアンチテーゼであると。そして我々はこれを弁証法的に使用してキリストである。これが人テーズだ。書いたらある方がそれがバルトがやったことだって喜んだ。な、バルトなんかどうだっていいんだ我々にとっては。私は遊んだだけ。キリストに始まりキリストに終わるんでしょうが、初めから。なんでカルバンさんだとかアルミさんなんているのよ。アホくさ。バルトだとかそのなんでいるのそんなもの。私は自慢じゃないけど、神学書なんて一冊も読んだことがない。全く話がわかりません。ね。なんで？なんでそんなものいるの？私たちにいるものは、御霊と御言葉、それで十分じゃないですか？そうでしょ？そうでしょ？単純。救われた時皆さんはそうだったはずです。初めに聞いたことで何でした？イエス・キリストを信じなさい。そうすればあなたは永遠の命を得ます。救われます。アーメンと応じたんでしょ？で、内側が喜んだんでしょ？解放されたんでしょ？そこに留まれって言ってんのよ。その後にいろんなものを仕込むから、ややこしくなる。まっすぐな道が曲がりくる。どっか行っちゃうどっか。私たちはどこに留まる？はじめから聞いたこと。その御子のうちに留まること。そうすれば、永遠の命を得ると言っている。2章の28節。さて、ね、これはもう一つ書いて言っておきますね。26節こう書いてありますよ。いいですか？以上あなた方を惑わせようとしている者たちについて書いてきた。しかしいつもあなた方のうちには御子から、これ注がれたじゃない、これ塗り油ね。塗り油、岩波役見てごらんなさい。塗り油になってます。注ぎの油じゃない。これは塗り油がありますから、誰からも教えを受ける必要がない。この油が万事すべてのことについて教える。バルトに聞くの？カルバンに聞くの？アルミニウスに聞くの？誰に聞く？これに聞け。これってどなた？キリストです。でしょ？キリストは今どこにおられます？皆さんのうちにいる。そのキリストが油を塗り込んでくださる。ですから御心を行っていれば内側が油塗りがね、満ちてくる。満ちてくると内側が喜びに満ちるんです。内側が滑らかに潤される。その塗り油の感覚にとどまれと書いてある。そして世には何が出てくるの？あなた方を惑わせようとしているものが現れる。モーセ律法を行え。行え。行え。いるんです。ああいう方々いるっていうのは僕は初めて知った。本当にいるんだよね。マジで信じてる。まあある意味でまっすぐな人たちなんですけど、その人間のね、まっすぐさっていうのは怖い。狂気に走ります。私たちのうちに何があるの？油。これに聞け。これが全てを教える。この塗り油に従え。目で見えるもの、偉い先生、あの牧師、あの油塗りの注ぎのね、器、紅品、なんだかんだいろんなの出てきてでしょ。そういうものに従うの？ No、 内なる油です。 そしてさて子たちよ、巫女のうちにいつもとどまりなさい。そうすれば巫女の現れるとき確信を持つことができ、巫女が来られるとき見前で恥じることがない。我々の責任は何？巫女のうちにとどまれ。初めから聞いていたことにとどまれ。私たちはキリストから離れては何事もできない、成し得ないんです。ならば私たちがすることは何？とどまる。キリストのうちに生きる。キリストの塗り油に預かっている。これが私たちの責任です。そして私たちはね、この幕屋、消えちゃいましたけど、幕屋っていうのはあれは移動式のものですね。で、また設営する、また張る、レビ人がやったわけですが、あれは何を意味してます？私たちはこの世では寄留者です。旅人です。旅人です。第一ペテロの2の11にもありますね。我々はこの世では旅人、寄留者であると書いてある。ね、第二ペテロ2章の11節。これは私たちのですね、この世に生きる生き方を教えてくれる書なんですが、この2章の11節には書いてあります。私たちはですね、寄留者である。ね、どこでしたっけ？第一ペテロ2の11。愛する者たち、人たち、あなた方に勧める。いわば、旅人であり、仮住まいの身なのだから。皆さんの体は、なんて書いてあります？第二コリント5の1では、パウロは、地上の幕屋って言ってるのね。皆さん自分の体にかなり満足してます？お風呂上がり鏡見るとついうっとりします？危ないな。昔私ね、ちょっとボディービルに行こうと思ってね、その頃ね、やってました。ポーズイング。危ない危ない。ちょっとなるちゃん入ってますね。皆さん、その、体に今 100% 満足してます？かなり、不都合が。かなり。ここが、あそこが、いろいろと。しかし、希望がある。この幕屋は何？仮住まい。仮の幕屋でしょ？パウロは地上の幕屋が滅びるとき、もっと栄光ある、ね、幕屋を与えられるって書いてあります。第二コリント5章1節。第二コリントの5章1節。パウロはですね、こう書いてますね。彼は、この地上の幕屋の中でね、うめいているって書いてあるんですよ。うめいている。ね。そして、私たちの地上の住処である幕屋が滅びても、神によって建物が備えられていることを私たちは知っている。これは人の手で作られたものではない。天にある永遠の住処だ。私たちは天から与えられる住処を、上に来たいと切に願っている。で、この地上の幕屋にあって今は苦しみ、もだえているんです。この体が変貌するのは、ローマ8章にあるように、主が来られるときに、私たちのこの体は変貌します。で、皆さん、脳みそもこれは体ですよ。いいですね。ですから皆さんね、いろんな、例えば心の病があるとか、ね、いろんな、ちょっとね、ちょっとっていう、いろんなもあるかもしれない。だからそれは、地上の幕屋の問題であって、この脳みそ変えられるんですよ、皆さん。この脳みそとずっと付き合うわけじゃない。だから我々そこに希望を置くんです、究極的に。もちろん、クリスチャンになって御言葉を学べばかなり頭が冴えるようになるんですけども、しかし私たちは限度がある。なぜ？まだこの体は古いんです。旧創造。ですから、ね、まあ、癒しを祈って祈、癒される場合もあります。私の友達みたいね。僕はもうダメだと思ってた。なのに癒されちゃった。あるんだ。私の思いをはるかに超えて神は満たされる。で、じゃあ、ね、その病気でもしかすると召される人もいるかもしれない。だけどそれはどこで癒しが現れるかって言ったらば、究極的にこの体が変えられるときに 100% もう現れるわけ。イエスの十字架で病は全部終われた。ね、古いものは過ぎ去り新しくなった。この成就があるのは、この体、地上の幕屋が変えられるときです。ですからそこが究極の目的なの。その間で前味わいっていうか、ちょっとだけそのね、片鱗を味わうことはできるかもしれない。だけどそれが全てじゃないんです。 究極にそこを見ていかなきゃいけない。神の子の出現を全被造物がうめきを持って、待っている、待ち望んでいると書いてある。これが私たちの生きる態度です。そして、今度、もうちょっと戻ってくださいね。出エジプト記27章に戻ってほしいんですが、これ、常夜灯っていうのが出てくる。ね、20節かな。で、あなたはイスラエルの人々に命じてオリーブを砕いて取った純粋な油を灯火に用いるために持ってこさせ、常夜灯に灯させなさい。ね、27章の最後の方です。で、ここで、臨済の幕屋にある掟の箱を隔てる垂れ幕の手前に置き、アロンとその子らが主の御前に夕暮れから夜明けまで守る。これはイスラエルの人々にとって代々にわたって守る定めである。我々この祭司としてこの灯火オリーブをね、から取った油でもって、さっきありましたよね、この食材を燃やしてないといけない。それは夜の間にずっとそれを灯火続けなさいと書いてある。今我々の生きている時代ってどういう時ですか？ローマの13章を見てください。我々が今生きている時っていうのはどういう時代かと言いますと、ローマの13章、ね、下に書いておいたんですけども、今は、ね、夜が更けていると書いてある。ローマ13章の、12節ですね。さらに、あなた方は今がどんな時であるか知っている。あなた方が眠りから覚めるべき時がすでに来ている。今や私たちが信仰に入った頃よりも救いは近づいている。この救いっていうのはイエスが来られることですよ。本当に新創造に変えられる体もね、夜は更け、日は近づいた。だから闇の行いを脱ぎ捨て光の武具を身につけよう。で、ずーっと来て最後に見ますと、肉に心を用いてはならないと書いてありますね。そして、主イエスキリストを身にまとえ。キリストを着ろって書いてあるんです。で、これは後で祭司の服のところで言いますけども、今我々が生きている世の中っていうのはどういう時代？世なんです。世はどんどん老けているんです。真っ暗になってる。だから本当に暗くなってるでしょ、世の中。これが今我々が生きている。その中で何を祭司はするわけ？この聖女っていうのは魂ですね。魂の中に何をしてるわけ？この灯火を燃やしてろって書いてある。だから主はね、私たちにね、言いましたよね。我々の目は何て言いましたっけ？体の光である。目が暗かったら全身はどんなに暗いか。私たちね、目がね、輝いてなきゃダメなの。少女漫画にあるようにね、キラキラキラキラキラ。私たちのね、心がね、外へ向かってね、生きてる時っていうのはね、目がね、こう、動くのよ。こうやって。で、これがね、光を乱反射してね、目がキラキラキラキラキラって光る。だ目の綺麗な人っていうのはね、好奇心旺盛な人。それで病になって自分の中に閉じこもってくるとね、目がね、死ぬ。で、こう、焦点がね、定まらない。で、目の動きがなくなる。そうすると輝きがなくなる。で、今の若い子そうでしょ？ゲームとか携帯やってるでしょ？あれね、前頭葉がね、使わなくなって、痴呆状態になる。ゲーム脳って言うんですよ。で、若いのに、痴呆になっちゃう。目が動いてません。輝いてません。私たちの目はキラキラキラキラキラキラキラって。ベルサイユのバラのオスカルみたいな。キラキラキラキラキラ。輝いてます。これが内側に光を灯すということ。いつもオリーブの油で燃えている。ね。内側がいつも生き生きしてれば目がキラキラキラキラってしてくるわけよ。それが輝きですよ。ね。これが私たちね、この、幕、それから、常夜灯で見ることができる私たちの霊的経験なんです。ちょっと時間がなくなりましたので、次回また補いますが、祈りたいと思います。ハレルヤ。Lord. Hallelujah.イエスよ、感謝します。あなたが門であることを感謝します。白、青、紫、 赤のより糸で編まれた門であることを感謝します。でこの門は全世界に対して開かれている門であることを感謝いたします。四本の柱にかけられている幕であることを感謝いたします。四は全世界を表します。全世界のためにほふられた子羊、私たちはその子羊と結合されていることを感謝します。主よ、どうぞ敵の欺きに欺かれることがありませんように。あれをせよこれをせよ、そういう頭の働きから私たちを解き放ってください。神の御心を行うとは、神が使わしたお方を信じることであります。信じることはその方と一つになることであります。その方の中に入ってしまうことであります。私たちはキリストのうちに置かれました。そしてキリストは私のうちに置かれております。この子羊が今私たちと霊において結合されていることを感謝します。主につく者は主と一つの霊となる。主よ、私たちの思いを守ってください。あれをせよこれをせよ、あれが足りないこれが足りない、あれが神が受け入れない、お前は神の裁きに遭うとか、そういう敵の嘘から私たちの思いを清め分かってください。私たちはすでに義とされています。私たちの色は白であります。垂れ幕が私たちを世と性別し分けてくださっていることを感謝いたします。この幕は神の義であるキリストを表します。この幕のサイズは姿勢上覆っていた一番内側の幕と同じサイズであります。280キュビット。主よ、あなたが私たちを世と隔ててくださっていることを感謝します。あなたが挙げられる前の晩に祈ってくださったことを感謝します。父よ、彼らを守ってくださいと、性別してください。しかし彼らを世から取り除くのではなく、この中にあって守られるようにと、これが私たちのポジションであります。私たちは世のものではありません。しかし世にあるものであります。主よ、この地上において当たり前の生活を普通に、ごく普通に生きるとき、神はインマヌエルであることを感謝します。我々と共にいます神であることを感謝します。私たちが求めるのはあなたと共に歩むことであります。私たちが求めるのはキリストであります。キリストを獲得し、キリストからそれないこと、初めから聞いていた言葉の中にとどまるように、御子からいただいた油があなたのうちにある。何も人から教えられる必要はない。その油が教える通りに御子のうちにとどまるんであれば、あなた方は御子の来臨の日に恥を被ることがないであろう。あなたは清い。そして御子とお会いするとき、あなた自身も御子のようであるでしょう。今私たちは部分的にしか見ておりません。しかしその日には全てを見るようになります。私たちは御子と同じ姿へと変えられているのであります。そしてこの地上の幕屋を脱ぎ捨てる日が来ることを待ち望みます。この中で我々は今うめいております。しかし主よ、このうめきはあなたへと届いていることを感謝します。地上の幕屋が滅びるとき、まことの栄光の領域へと入る。むしろ脱ぎ捨てることは栄光への脱出であることを感謝します。私たちにおいて死はその棘を失っております。私たちは死を通して主と完全に一つになることができるのであります。主を、私たちのこの体の制限、神は私たちが 尻に過ぎないことを心に留めてくださることを感謝いたします。この地上にあって、この幕屋の中でうめいて、その弱さにあってうめいているものであることを、神は憐れんでくださる神であることを感謝いたします。この大祭司は罪こそ犯されなかったが、あらゆる点において私たちと同じように試みに遭われ、そして私たちの弱さを身にまとった神であることを感謝いたします。人間性を尊んでくださる神であることを感謝いたします。主よ、神が人になる、どうしてこのようなことを人が思い浮かべることができましょう。あなたは私たちの心に思い浮かんだこともないこと、我々が考えたこともないことをすでに用意してくださったことを感謝します。すでにそれは成し遂げられております。主よ、私たちが付け加えるべきものは何もありません。私たちはあなたから離れては何もできないものであります。それゆえあなたの中にのみとどまることを求めます。私たちの人生は吊り下がる人生であります。この幕が銀の、贖いの銀に吊り下がっていたように、私たちはブドウの枝としてあなたに吊り下がります。もがきません。ただ私たちは吊り下がり、あなたの命の樹液が私たちの内を循環するのに任せます。内側に油が塗り込まれ、命が塗り込まれ、私たちの内側を新しくリフレッシュしてくださる、その御業に委ねます。おお、ハレルヤ、ハレルヤ。おお、これが私たちの職務であります。私たちはキリストをこのように楽しむとき、むしろそれが神への栄光となるのであります。そのときにキリストを捧げていることを感謝いたします。まことの新約の奉仕をなしていることを感謝いたします。主よ、私の思いを守ってください。敵の欺きに欺かれることがありませんように、命を全てとすることができるように、そして当たり前の生活は当たり前に、私たちがなすべきことを忠実になすことができるように、小さなことに忠実であるように、委ねられたことに忠実であるように、そうすればあなた方に大きなことを任せるでしょう。主はそのようにして私たちに委託してくださることを感謝します。どうぞこの私たちのポジション、世から性別され、白い布で覆われ、また私たちがそれを生かし出すときに花嫁として整えられる日を待ち望みます。ハレルヤ。おお、それが我々の希望であります。この古い体、不都合な体、日々滅びゆく体、これを脱ぎ捨て栄光の体へと変えられる日を待ち望みます。私たちには希望があります。私たちには希望があります。そして私たちは今信仰の中に生きております。どうぞしよう、その日を待ち望むものでありますように、自分から解放してください。自分の努力で受け入れられ、自分の努力で認められようとする、そういうあがきから解放してください。私たちはもう義とされました。私たちはすでに受け入れられました。私たちはすでに聖とされています。何をこれ以上付け加えましょう。そこにとどまるだけであります。この時私たちを通してあなたが実が結ばれることを感謝します。ブドウが熟することを感謝いたします。今は夜であります、夜であります。そこで灯火を消すことがありませんように、絶えず内側に光が灯っておりますように、この体が変貌するこの希望によって燃えることができますように。ハレルヤ。おー、イエスよ、この祭司の務め、栄光の務めを感謝します。おー、主よ、それぞれ主に祈ってください。この啓示を受けるように、あなたがどのような存在であるのか、啓示を受けるように、自分のもがきから解かれる、王その啓示を受け、主の中に安むことを知るように、主にあって満足し、
とどまることを学ぶように、これが私たちの仕事、そして神の技であることを知るように、欺かれることがないように思いを性別していただくように。
無学な者に知恵を与える。主よ、私たちの固くなさ、固さが御言葉を圧迫することがありませんように。私たちには何もできません。しかし私たちはあなたにつながれるならば、すべてが可能であります。私たちのポジションを見ることができますよ。あなたはキリストから離れては何もできない。ならば、キリストのうちに留まります。キリストのうちを歩みます。キリストをすべてといたします。キリストを求め、キリストを私の人生のすべてがなっていただくように、ただそれだけを求めます。どうぞしよう、一人一人の中に御言葉を開いてください。光を放ち、光を見ることができますように。病んでいる心にその光が灯りますように。私たちが灯火を絶えず灯すことができますように。そして自由の中を歩むことができますように。主はあなたに栄光と感謝をお捧げします。